はい、皆さん、こんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。チョボットサイエンスでは、皆さんにちょこっとチョボットサイエンスに触れていただいて、科学的思考力を身につけて、理系頭になっていこうということを目的に配信しておりますということで、またですね、ちょっとね、久しぶりの配信になったんですけども、何かと4月は忙しいですね、と。まあ、いったところですね。なんかね、今日ね、天気の方もね、あんまりよろしくなくて、なんかジメジメしてて、梅雨時期のようなね、まあ天気だったんですけども、皆さんのところのお住まいのところはね、どうでしたかねといったところで、ゴールデンウィークまでね、あともう少しですので、まあそれからちょっと一息つけますから、その子までね、ちょっとね、頑張っていきましょうといったところですね。ということで、今日のお話はですね、味噌汁を取り上げてみたいと思います。皆さん、味噌汁は飲みますか？まあやっぱりね、ご飯と合うのは、味噌汁ということでね、これ科学的に見てもね、まあ、お互いの足らない部分、アミノ酸であったりとかね、タンパク質であったりとか、まあそういったところね、補う、まあすごいね、ゴールデンコンビなんですけども、味噌汁をね、まあ作っていて、まあよく、とかね、温め直していて、よく言われたのがですね、沸騰させたらあかんよっていうことがね、ちょっとよく言われたんじゃないかなということで、このね、沸騰させたらまああかんとかね、むしろね、沸騰させちゃって、まあ、怒られた、経験のね、終わりの人もね、いると思いますけども、味噌汁って、沸騰させたらあかんのっていうね、お話をね、したいと思います。まあ、科学的に見てね、沸騰させたらあかんのかどうかっていうことをね、ちょっとね、お話したいなと思うんですが、これね、まあね、まあ、長い時間のね、まあ、結論から言うとね、長い時間の沸騰は、まあ良くないんですけども、一瞬だけというかね、まあグツグツさせるなら、ちょっと沸騰させるぐらいなら、むしろ、ちょっと沸騰させた方がね、実はいいんですよね。まあ、沸騰直前で火を止めるか、沸騰して直後に止めるぐらいの、塩梅がですね、味噌汁にとってはですね、科学的に見た味噌汁 にとってみれば、それが一番いいんですね。むしろ一瞬沸騰させた方がいいということなんですね。何かというと、まあ、ちょっと深掘りしていくとですね、まあ、味噌汁っていうのはですね、まあ、香りもですね、まあ、味わいの中の大事な要素なんですね。で、香りって何なんてことなんですけど、まあ、香りはですね、加熱の程度で変わりますので、まあ、ちょうどいい加熱が大事なんですね。なので、それを考えると、沸騰直前に火を止めるか、沸騰した後、直後に止める。これはですね、もう香りの、香りが一番いい状態なんですね。うん、で、香りはどうやって出るのっていうことなんですが、まあ、味噌ね、味噌汁のね、味噌っていうのはですね、大豆などを発酵させた食品ですよね。発酵食品ですよね。まあ大豆とかに対して、麹菌とか、酵母菌などを、の微生物を、まあ、いうような、微生物を入れて、で、それをね、分解することで発酵していくと。その微生物の働きをね、利用する食品ってたくさんありますよね。ヨーグルトとか、あとまあまあビールとかもそうですし、まあパンとかもそうですよね。まあ味噌汁のその味噌も、微生物の働きを利用して作られた、まあ、食品ですよね。で、この時ですね、いろんなね、物質が出るんですね。その、まあ、大豆に対して、酵母菌とか麹菌が、まあ、発酵を行っていくわけだけど、その時いろんな物質が出て、そのね、一部がですね、いろんな物質ができて、その一部が香りの成分になって、いい匂いになるわけなんですよ。で、この香り成分ね、200種類以上あるというふうにね、言われてるんですね、うん。で、このね、香り成分、この匂いね、この香り成分は、気体になって鼻にこう来ることで、香りとして感じられるんですけども、加熱するとですね、気体になりやすくなるんですね。まあ、水をですね、こう、沸騰させていくとですね、こう、気体になってきますよね。なので、温度が高い方がですね、より気体になりやすいですから、その中に香り成分も含まれるから、加熱した方がよりね、香りを感じることができるんですね。まあ、なので、常温よりも強く香るわけなんですよ。で、ここでね、問題になってくるのが、香り成分には、気体になりやすい物質と、そうでないものがあるという、この2種類がね、この気体になりやすいやつとなりにくいものがあるということがですね、この香りの成分を複雑化させてるわけなんですね。うん、で、気体になりやすい成分はですね、少し加熱するだけでどんどん味噌汁から空気に出ていって、まあ、そのうちなくなって匂わなくなるんですね。で、逆にですね、気体になりにくい成分は 長く加熱しないと十分に香らないんですね。ということはですね、まあ、もうちょっと深掘りしていくとですね、味噌汁のね、香りにはですね、香り成分5つのグループに分けられるんですね。で、アルコール類、アルデヒド、エステル、炭化水素、有機酸っていうこの5つのグループに分かれて、気体になりやすいのがですね、アルコール類から順番に、アルコール類、アルデヒド、エステル、炭化水素、有機酸。アルコールが最も香り、気体になりやすいんですね。で、このね、気体になりやすいグループの、アルコール類がまだ汁に残っていて、最も気体になりにくい有機酸とかね、酢の仲間ですけども、もう気体になって出てきている状態が沸騰の前後っていうわけなんですね。なので、まあ、こう熱してって沸騰直後、沸騰前っていうのは、すべてのその香りの5グループが、うまい感じ、いい感じに香りとして出てきている、まだアルコールも、これがね、ずっとね、沸騰しすぎちゃうとですね、アルコール分全部飛んじゃうし、アルデヒドとかエステルとかも、香り成分としてなくなって、なくなってしまうんですよね。なので、ちょうどいい塩梅、アルコールよりも全部まだ気体になりきってないですよって、有機酸とか、炭化水素っていうのは、気体になりにくいけども、沸騰直後っていうのは気体になり始めですから、すべての要素が香りとして現れるのが沸騰直後ということなんですね。だから、ちょっと沸騰させた方がいいというのはですね、味噌汁の香りのグループを5つのグループに分けたときに、もう全部気体になりきってもないし、まだあるし、汁に残ってるしね、気体になりやすいやつもね。で、気体になりにくいやつが気体になり始めるぐらいの塩梅がちょうど沸騰直後ということなんですね。そうするとですね、めちゃめちゃ香りが良くて、今までの味噌汁と違うっていう状態にね、なるわけなんです。この沸騰直後というのがですね。で、さらにね、この複雑ないい香りがするということですけど、さらにね、熱すると味も変わってくるんですね。で、食品を加熱すると、糖分とタンパク質の成分のアミノ酸が、化学反応を起こして、苦味に近い味がするたくさんの種類の物質になるんですね。で、で、こうやってこう、味噌汁を熱しているとですね、そのできた物質、その複雑な、たくさんの種類の物質、苦味に近い味がするその物質が、その熱する程度によって、まあ、苦くは感じず、食べ物の味をぐっと強く感じさせるコクの味わいを作るんですね。それがちょうどいい。そのコクが出るのも、味噌汁のコクが出るのも沸騰直後なんですよ。でも香りもいいし、コクも出ているというのがですね、ちょうど沸騰直後ということでね、もう食べてよし、匂いもよしという状態が沸騰直後なんですね。まあ科学的に見ていくとですね、沸騰させたらもう絶対あかんみたいなね。まあそういったことをね、お家の人に言われた人もあると思いますし、そういったもうテレビ番組を見た人もね、いるかと思うんですけども、科学的に見れば、沸騰直後というのがですね、複雑な匂いも現れるし、味のコクも生まれるし、それが一番いいということなので、まあ、今度ね、味噌汁を作って、見てほしいんですけども、今度作ってみるときは、沸騰直後まで熱すると、科学的に見て匂いもいいし、味もいいですよと。いうのでね、ぜひね、皆さん一度お試しあれといったところですね。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆さんもさよなら。バイバイ。